つけ太郎と
キャンチアキの
つけラジ、さあ今日も日本酒の話をしていきましょう。改めましてつけ太郎です。
キャンチアキです。本日はですね、つけ太郎酒店2022年8月特別酒竹の井鶴原香をシングルオリジンを作っていただいた竹の井酒造の清水さんをお招きしていくスペシャル回となっております。
よー
イエーイ。では早速ゲストをお呼びしていきましょう。竹の井酒造の専務兼杜氏の清水浩一郎さんです。はい、ということでまず先に酒蔵の方をご紹介させていただきます。今回特別酒を作ってくださった竹の井酒造さんですが、山梨県北杜市で慶応年間に創業されて、もう150年以上続く酒蔵で、竹の井と成功という銘柄をメインに作っていらっしゃるとのことです。では清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回どういった経緯でこの8月特別酒が、生まれたんですか？ぜひそこからお伺いしたいです。はい、
そう、先ほどのねキャンちゃんのご紹介にもあった通り、竹の井さんは山梨の酒蔵なんですよ。
はい、あ、山梨といえばつけ太郎さんじゃないですか。
そう、つけ太郎酒店がある、のがそう山梨県で、今回はですね、その2回目の山梨県の酒蔵のご紹介なんですけれども、やっぱりなんかこう全国で活動していると、はい、日本酒の酒屋をやってますみたいな感じで言って、どちらでやられてるんですか、山梨ですって言うと、山梨でみたいな感じで、
はい、
なんかどうしてもね、こうワイン県と思われてることがすごい多いんですよ。で、まあもちろんね、その、まあ、そういう風に感じられること、まあワインすごい有名なので、それはまあ、分からなくはないんですけども、いやいや日本酒もね、美味しいこだわった日本酒いっぱいあるんですよっていうふうによくこう返していて、はい、でやっぱりそのつけたの酒店でも山梨のお酒っていうのは紹介していきたいなって常々こう考えていた中で、まあ、今回ですね、山梨のとある、まあ、カエルの寄り道というですね、甲府にある居酒屋さんが清水さんを紹介してくださって、そのご縁で、はいはい、今回ですね、こうして、特別酒としてご紹介できることになったんですよ。
おお、このカエルの寄り道っていうのは、なんかちょっと見てみたところ、ものすごい日本酒の種類だったりとか、ね、すごく気合い入れてらっしゃるようなお酒、酒屋さん、居酒屋さんに見えるんですけど、実際結構つけ太郎さんは通われているんですか？
通ってる、まあ、すごい大好きなお店で、しかもなんなら僕はね、月一でイベントを開催してるぐらい。
おお、それはそれは
そう、出してもらってる。シリさんもカエルの寄り道は普通にお客さんともしても行かれたりしますか？
そうですね、私も頻繁にお邪魔していろいろ楽しませてもらってます。
そう、ね、発酵酒場カエルの寄り道っていう正式名称なんだけど、
はい、
清水さんすごいお料理も美味しいんですよね。
そうなんですよね、このおつまみ系のものもこの発酵を生かしたおつまみがいろいろ揃っていて楽しめますね。
そうそう、酒粕をこう使ったマヨネーズとかをこう自分でこう作ってたり、
はい、うん、ただものじゃないですね、それは。
そう塩麹とか醤油麹とかね、そう全部自分で仕込んでなんか作ってらっしゃるもんね。
わあ、それはちょっと一回ね、行ってお酒いろいろ楽しんでみたいなと思っちゃいますね。
そうそう、でそのカエルの寄り道に、まあ、いつもこう置いてあるのは竹の井のレギュラー酒の純米酒がね、
そう、
カエルの寄り道を置いてあって、
はい、
でそれで俺もそこでこう飲ませてもらって、あ、美味しいってなって、
うん、
ぜひちょっと一度竹の井の方紹介してもらえないかなっていうので、
はい、
そのカエルの寄り道の店主にお願いしたら、そう清水さんを紹介していただいて、
へえー、
そう で、それこそ、結構ね、キンキンのね、先月、酒蔵にお邪魔してきたんですよ。
あ、いいですね。いかがでした？
あのね、まずね、酒蔵に行くまでの道、超気持ちい
い。うわ、何それ。それはどうしてなんですか、ね、どういう環境？
山梨県北杜市って、こう南アルプス山脈の、うん、まあ、たもととかに位置してて、すごいね、なんかね、眺めがめっちゃいいんだよね。
おー、じゃあもう山が見えたりとか。
そうそうそう、ですごいね、その景色がすごい綺麗で、うん、なんか、清水さん、すごいツーリングする人も結構いらっしゃいますよね。
そうですね、うちの蔵もバイクで、蔵に寄ってお酒購入して、うん、でそのままキャンプ場行ってキャンプしながらお酒楽しんでいる方とかいらっしゃいますし、
いいな。
まあうちの蔵、まあ、場所的にもその南アルプスも見えますし、うん、富士山も見えますし、でまあ、はい、あの蔵の位置としては八ヶ岳のふもとでやってるので、八ヶ岳の水で、まあ、仕込みをしたりして、まあ、水もねいいところなので。非常に自然あふれるところですね。
そう、なんかなんか、まあ、結構ね、酒蔵って、まあ、この言い方あれだけど、その都市部の中心から離れてるところが あるから、
はい、
なんかある、そういうところは多いっちゃ多いんだけど、なんか今まで行った酒蔵の中でも、なんかその途中の道がすごい気持ちいいなっていうのをね、そう感じて。
いいですね。
そうそう、
はい、
そんな感じでこうお邪魔したんですよ。
でもなんかね、
うん、
天王年間って本当150年以上前の酒蔵さんなのに、
うん
うん、なんか今回のお酒って花酵母じゃないですか。で、うんうん、さっき聞いたら20年ぐらいしかまだ歴史がない酵母だっていうことで、うんうん、何がどうしてこの、ね、お酒を竹の井さんが作ってらっしゃるのかとかもすごい興味があるんですけど。
そう、これはねもう本当にね、うん、改めてね、清水さんにね、そうお話ししてもらいたいなと思ってて、もともと僕も竹の井さん美味しいなと思ってちょっと一度お邪魔したいなぐらいの感じで、最初酒蔵にお邪魔したんですけど、
はい、
このね花酵母のお話はね、エモすぎて、
うん、
で急遽8月のお酒として取り扱わせていただくっていう風に至ったんですよ。
だから、
その、ね、今回の本当肝となる花酵母の話、ぜひね清水さんからも伺いたいなと僕も思っているんですけど、うん、
はい、
どんな経緯でその20年前に確立された花酵母を使うことになったんですか？
そうですね、私がまあ東京農大の醸造科出身なんですけれども、
はい、
その研究室の教授がそのお酒を発酵させる酵母を花から見つけるという研究をしていて、でそれがいよいよ実現、その現実するできるレベルの酵母が見つかったというところが、ちょうど私が大学4年の研究室、その教授の研究室で、いろいろ実験をしているタイミングだったんですね、
うん、
そこが、花酵母研究会という会の、最初の年です。
はい、
で、その時は花酵母というのがまあ3種類あったんですけど、うん、その3種類から今、まあなかなかその実用的な酵母を花から取るというのが非常に難しいんですけど、うん、1年に1個ぐらいしか、いろんな花から実験的に取ることをしても1年に1個ぐらいしかなかなか取れない酵母で、でまあ実用化して、まあまあ今20年ぐらい経って、実際20種類近くあるんです、いろんな花のね酵母があるんですけれども、うん、その酵母を、うちの蔵で、使い始めたのは私が蔵に帰ってからの16年前からなんですね。
なる、いや本当にじゃああれですね、1年に1つぐらいしか増やせないっていう感じなんですね。
そうなんですよね、お酒の発酵させる酵母っていうのは非常に特殊な酵母で、
うんうん、
通常どうしてもアルコールに弱いのが普通のその微生物のものなんですけど、その中で、うん、 まれにそのアルコールに強い酵母がいるんで、それを見つけてこなきゃいけないんですよね。
あ、じゃあこう例えばもうすごい適当ですけど、じゃあ、ひまわりから酵母を取りましょうというふうになった時に、はい、じゃあひまわりから、はい、酵母取ってきました、じゃあこれ、じゃあこの酵母でお酒作りましょうが別にできるわけではなくて、
そうなんですよね、
ひまわり、いろんなひまわりから酵母のサンプルを採取して、うん、お酒作りに適してるかどうか、適してるやつを探すみたいな感じですか。
そうなんですよね。まずその酵母を取る時点で発酵ちゃんとするのかどうかも分かんないから、取れたもので、一応その実験でこじ込み実験をして、どれぐらいアルコール出すとかどういう香りが出るかっていう、基本の成分データを取らなきゃいけないわけですよね。
あ、ただただその酵母だけを取るんじゃなくて、取った酵母からさらに一回ちょっとこじ込みをしてみて。
そうですそうです。なかなかやっぱりアルコール耐性がね難しいんですよ、うん、強いっていうのがね。
それも実際作ってみないと分かんないってことなんですね。
そうですそうです。だ発酵どれぐらいするのかっていうのがやっぱりちゃんとしてないと、はい、その蔵にね反布するっていうか出す時にも、はい、全然酒になんないよこの酵母じゃっていうことになっちゃ困るわけですよね。
確かに蔵の方
はね、はい、なのでその研究室の中の実験である程度ちゃんとしてる酵母が見つかるまでその花の酵母は世に出ないっていう感じなんですよね。
それは実際どれぐらいの量からなんていうんですか、ね、サンプル採取するんですか。
まあ、数はもう欲しければ本当にもう何十何百回でもやって見つけるその気持ちですよね。
なるほどなるほど。
というかでやるんですけど、やっぱり花のね咲いてる時期が非常に短いものもありますし、はいはいはい、長いものもある中で長いものだとやっぱり取りやすいんですよね。
うんうんうん。
その酵母もやっぱりその花が作り出す微生物ではないので、うん、その空気中にいる酵母がその花に集まってきて、でその集まってきたのの中からその発酵に適したものを見つけるっていうような感じになるので。
あ、そういうことなんだ。花に住み着いている酵母みたいな感じってことなんですね。
そうですよね。だからまあ花が咲かないと酵母もまず寄ってこないし、もともとねその成長の中から出てこないので寄ってくる時間がある程度必要なんだと思うんですよね。
うん、なるほど。
なんか全くね、その、うん、なんていうか、やっぱりこの技術的に多分本当に短い時間でご説明できないぐらい、その工程だったりとかこの研究っていうのは長い年月行われていると思うんですけど、実際こう、ね、清水さんがそこに花工房研究その会に入られていらっしゃったということで魅力を感じたのは、うん、なぜなんですか。
それがですね、研究室の教授が、
うん
うん、私の父親も農大出身なんですけど、私の父と教授が同級生だったんです。
あら、
あら。
でそれで私も農大に行ってどの研究室にするっていう時に、
うんうん、
その父の同級生である教授の元に行ったわけですね、
うんうん、
でそれでその花酵母というものを知って、
うんうんうん、
でまあ一般的にその発酵させる、ね、酵母っていうのは醸造協会の反復してる7号とか9号とかね6号とかそういう酵母を使うんですけど、それとはまた違う、うんうん、特徴を持った花酵母ということ でこれは個性が、非常に発揮できる、酵母だなというところで使い始めたんですね。
なんかね、このホームページで東京農大の花酵母研究会を見ると本当にさっき1年ごとにすごく、まあ、そんなたくさんの酵母の種類を埋めないんだって書いてありますけど、だいたいね10種類ぐらいのなでしことかシャクナゲ、カーネーションなどなどがね今花酵母として使われているっていうこと で実際にこう今度は竹野井さんのホームページを拝見するとこういくつかのその酵母でお酒を醸されていらっしゃるんですよね。
そうですね、 私が蔵に戻るまでは普通酒中心の価格帯の安いお酒を作っている蔵だったんですけども、
はい、
私がまあ大学時代になり、卒業してから3年間お世話になった修行先の蔵元であり、世間を知るうちに、まあ、やっぱり味わいにこだわったお酒を作っていかないとそのお客様を満足してもらえるっていう風になっていかない、まあ、過去の大量生産のお酒だけでは難しいというところで、味わいにこだわったお酒を、まあ、私が蔵に帰ったと同時に作り始めたわけですね。でそのお酒のブランドが、まあ、セイコーというブランドですけれども、でこのブランドは鶴原工房単体でクラス別お米違いっていうような感じで、飲み比べを楽しんでもらえるラインナップで作り始めました。でその後、10年、蔵に戻って10年後ぐらいから、この竹の湯ブランドを、なんですかね、こだわりのラインナップも含めて、作り始めるというところで、なんですか、四季シリーズというシリーズを作ってるんですけども、4つの それぞれの季節の、花から取った酵母でお酒を仕込むというところで、1年間をそれぞれの季節の花酵母で仕込んだお酒を限定出荷で楽しんでもらうというラインナップを作ってますね。
つけ太郎さん、いかがでした、その話を聞いて。
いや、なんかね、もう本当ね、その花酵母の話がもう楽しすぎて、
うん、
蔵にいる間のほとんどの時間を花酵母の質問をしていて、
やば、
そうそうそう、なので、そうそう、なんかもともとその竹の井さん、特にその成功ブランドの方は花酵母を使っているというのはなんとなくは知ってたんだけど、花酵母の知識もそんなになく、で竹の井の銘柄の方でも実はもう使っているんだって聞いて、あ、そうなんだと。でしかもなんかこう四季に合わせたその花の酵母を使うって、うん、いいなって、
いや、とっても素敵ですよね。
同じくいいなって思って、
うん、
これ実際こうね、酵母ってアルコール発酵を促す微生物じゃないですか。そのお花の酵母に変わればやっぱりその発酵過程とかっていうのも結構変わってくるもんなんですか。
そうですね、やっぱり酵母によって発酵が早いものもありますし、
うんうん、
ゆっくりなものもあって、まあ酵母ごとそれぞれ性格が異なりますね、
うんうん、あ、そうなんですね。じゃちなみに、今回のその鶴原酵母、特別酒は鶴原酵母を使ったお酒だと思うんですけど、どんな特徴があったりするんですか。はい、
そうですね、鶴原酵母はまあセイコーでメインで使っているもので、うん、まあ、竹の井ブランドでもまあ一番底辺になる純米酒で使っている酵母なんですけども、うんうん、まあ、結構、まあ、作り方にもよりますけど、基本的には穏やかな香りと爽やかな酸っていうのが、うん、特徴になります。
なるほど。そう、今ねちょろっとこう出てきた、そのセイコーでは鶴原酵母が使われていて、竹の井でも一部使われているっていう、ここが今回ポイントなんですよ。
え、そうなんですか。
そう、
だから今回竹の井っていう銘柄なんだけれども、うんうん、鶴原酵母じゃない、
うん、
だからそこでちょっとあれって思ってました。
そうなんですよ、これがねこうポイントで、
うん、
もう清水さんのお話を聞いてたらもう楽しくて楽しくて楽しくなりすぎちゃって、うん、でもとにかくその竹の井さんで作っている竹の井酒造で作っているお酒のことをずっといろいろ聞いてたんですよ、
はい、
そしたら、成功は基本的に鶴原酵母で作っているんだけども、竹の井は、鶴原酵母で作ったお酒と、それ以外の、9号でしたっけ、
ね、7号ですね。
7号工房で、7号工房というですね、まあ、すごいメラなそういう工房をで作ったお酒を、まあ、ブレンドしてるっていうのを伺って、ってそう俺もその反応しちゃって、
はい、
ブレンド前飲んでみたいって、
うん、
あっていう思いが止まらなくなってしまってですね、
はい、
そうで、 実際そのブレンド後の純米酒をすっごい僕好きなんですよ。で、あのすごい美味しいブレンドの純米酒のブレンド前ってどうなってるんだろう、特にその鶴原酵母のだけのお酒とかどうなってるんだろうって思って、ちょっと清水さんに無理を言って、
はい、
そのブレンド後の、竹の井とブレンド前の、ブレンドする前のそれぞれのお酒をちょっと飲ませてもらえないですかっていうふうに言って、実はあの試飲させていただいたんですよ。
なんだって贅沢なことを
そうなんですよ。
どうでした、飲んでみて。
いや、これがね美味しくて
どっちが、どっちが、
あ、もちろんなんつったらいいんだろうな、やっぱさすがね、ブレンドをしてるお酒、わざわざブレンドをしてるので、ブレンドをしたお酒自体は、まあ、すごい美味しい、それは間違いないんだけど、なんかそのブレンドする前の鶴原酵母のそのねお酒がねすごい個性豊かで、
はい、
いいな、この酒素敵だなっていう感じだったんですよ。で、ちょっとこれをぜひつけたろ酒店で取り扱わせてもらえないですかっていうふうに打診をして、
はい、
今回のお酒のお届けに至るっていう感じなんですよね。
なるほど、うん、それを聞いて清水さんは、ね、こういうチャレンジをやってみたいんですっていうのを聞いていかがでした？
そうですね、私もこの山梨でこの漬け太郎さんの存在を薄々聞いてたりして、そのまあやっぱり帰れない道とかね、はい、行ってる中で漬け太郎さんの話も聞いたりしてて、どっかでなんかできれば面白いなとは思ってる中で、いろいろね、今回のお話もいただいたので、うん、俺は生かしてもらえるならぜひうちのお酒もやってもらいたいと思いまして、通常出してない、その単独の、お酒をぜひお任せしてみようというところで了承しました。
そうなんですね。じゃあやっぱりこうちょっと山梨ではじわじわとね、漬け太郎さんの噂がね広まっているんですね。漬け太郎さん、
そうですね、移住して早4年少しずつですが、こう覚えてもらえてね、光栄ですね。そう、今回はですね、この、まあ、今はね竹野酒造さんのお話をいろいろと中心、藩工房のお話も中心に聞いてたんですけど、なんか実際じゃあその単独のブレンド前のお酒ってどんなものだったのかっていうのはね、うん、ちょっとね長くなってしまうので、ね、後半でお話しできたらなと、はい、思います。
はい、ぜひね後半は今回の特別酒をいただきながら、その特別酒、そして先ほど漬太郎さんがおっしゃってくださったお酒の話も聞いていきたいと思います。はい、何かここで清水さんお知らせごとございましたら教えてください。
そうですね、また来月からですね、この秋のそのさっきの四季シリーズの秋のバージョンの、お酒が9月から出荷開始となりますので、またそちらをぜひ楽しみにしていただければと思います。
そちらのお酒はこのコスモス酵母仕込みというものですか？
あ、そうですね、今夏のものがひまわりなんですけども、この秋はコスモス酵母になって登場します。は
い、素敵ですね。なんかこちらも ね本当にちょっと飲んでみたい、いろんな味を味わってみたいなと感じるようなお酒になっているかなと思います。ありがとうございます。ではまた次回も清水さんご一緒していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日のゲスト竹野井酒造の清水さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
うん、
花工房エモくない？
いや、とっても素敵です。やっぱりこうねえ、なんかこうちょっとこう本当ロマンが感じられる言葉だなと思いますし、
うん、
ホームページの方にも花言葉っていうのが書いてあって、
はいはいはいはい、
やっぱりこうお花といえば花言葉とかそういうものもすごく大切になってくると思うので、人にプレゼントする時もね、これはこんな風な花言葉でっていうのをちょっとこう付け加えたメッセージとして差し上げられていいですよね。
いいよね。あとさ、なんかさ、分離したさ、うん、なんつうの、お花の中にさ、カーネーションとかあるじゃん。
はい。
なんかこう、カーネーションの工房で作られたお酒をお母さんにプレゼントとかね。
いいですよね。そういう風に、なんかいろいろちょっとこう、ね、こうプラスアルファの付加価値みたいなものがそこで生まれるのもすごく素敵だし、うんうん、多分味わいとしてもね、鶴原工房だとこういう味なんだけど他のものだとこういう味になるっていうのがいろいろ個性として出てきそうなので、いろいろ飲んでみたくなりますね。本当
ね、本当に、まあね、うん、前回の回でも少し話したけど、やっぱこう何百年っていう日本酒の歴史の中で、
はい、
この20年で出てきた酵母だからこそ、うん、むちゃくちゃ現代的でかつ新しい味っていうのもなんかすごい魅力の一つだよね。
そうですね、うん、ちょっとね、早くまた次回お酒飲みながらお話ししたいので
ですね、
はい、じゃあ次回に行きたいと思います、はい、ということで、はい、今回のお酒は助太郎酒店の特別酒定期コースをお申し込みくださった方にお送りしております。詳細は助太郎酒店で検索してみてください。ツイッターつけ太郎でやっております。ラジオの感想もハッシュタグつけラジでお待ちしております。
はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はつけ太郎と
キャンチャーキでした。さようなら。
さようなら。